よく知られている聖書の二つの物語を読みました。人から一目置かれること、立派な衣服に身を包み、市場で道行く人々から挨拶されたり、街道でもまた宴席でも上座に座る、人角の人物と認められることを求める、そういう人たちをお叱りになった主イエスのお言葉。また、たくさんの献金を捧げる金持ちに混じって、ひっそりと貧しいレプトン銅貨2枚の全財産を捧げたヤモメを褒める主イエスのお言葉。しかし、この2つの物語は、第20章と21章と、章すらまたいではおりますが、別々のものではなく、2つで1つの物語であると思います。話の筋自体はそれほど難しいものではありません。人々の称賛を求める律法学者のあり方は叱られ、警戒しなさいと促されます。それとは対照的に、貧しいヤモメの捧げ物は弟子たちの前で公然と主イエスによって褒められます。誰もが一目置いていた立派な男性である人と、目立たない貧しいヤモメである女性。何もかも対照的な2種類の人間でありますけれども、主イエスの見ているものは一般の人々が見ていたものとは異なる仕方でありました。主イエスは弟子たちに対してこの2種類の人間を見るように促されながら、それはまるでああなるな、こうなれ、と私たちに示してくださる人間の間違ったあり方、また正しいあり方をここでお教えになっているように感じられます。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴席では上座に座ることを好む。そしてヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。そしてまた、確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れたのだと。一方を叱り、一方を喜ばれる主イエスのお言葉です。難しいところはないように思います。この二つの物語とともに聞き取られ、語られる教えの典型的な解釈は次のようなものであると思います。主イエスは当時のたくさんの献金を捧げている律法学者や金持ちに目を留める、人々のその発想とは異なり、貧しい者の捧げ物は止める者の捧げ物よりも価値があるのだと教えられたんだ。ヤモメたちの家をむさぼって貯めた律法学者の捧げる多額の献金には価値がないんだ。貧しい者がほんのわずかなお金を出す方が痛みが大きい。だから尊いものだ。この箇所は私たちの捧げ物、献金の心を問う教えとして読まれ、語られることの多い箇所だと思います。けれども、ある人は言います。これは、単純で誰でもわかるような物語でいて、しかし、こんなにも誤解されてきた聖書の言葉は他にないのではないか。実はこんなに難しい主イエスの言葉はなかなかないのではないか。なるほど、確かに考え出すとキリがありません。神がお喜びになる捧げ物、ここから聞き取ることができること、それは量ではなくて割合のことなのか。はたまたその捧げ物を捧げる心の質が問われているのか。そしてその心の質がどこで見えるかと言ったら、やっぱり持てるものをすべて捧げ尽くしてしまう、その信頼と大胆さに現れることなのか。しかしもしもそうであるならば、そして生活費全部を捧げてしまうということが献金の一番正しい姿だというならば、誰がそんなことできるだろうか。それはまるで自殺しろということになってしまわないだろうか。 だから生活費全部を捧げたヤモメの態度はいつでも我々の手本だという解釈はやっぱりどこか間違った解釈だと言わなければならないのではないかとその人は言うのです。あるいは逆に、まあ、ここから別の結論を出す人もいる。レプタ2枚という額に注目して、どんなに小さな捧げ物でも一向に構わないのだという読み方もここから生まれるのです。どんなに小さな額でも構わないと、まあ、小銭を集めて捧げるレプタ献金という言葉すら教会の中には生まれたのです。しかしそれもまた、元々の福音書の物語からは外れることであるかもしれません。多くのものから捧げるレプタ2枚は、ヤモメの献金とはあまり関わりのないものです。なぜなら、ヤモメは全財産をそこで捧げてしまっているからです。まあ、いずれにせよ、私たちはしばしばこの物語から、私たちの捧げ物の心、奉仕とか献金の心がどうあるべきか聞き取ろう、読み取ろうとすることが多いのですけれども、しかしそれは実はそもそもずれてしまうがちになることなのかもしれません。ここから献金奉仕、私たちの神様への捧げ物の特にその我々の心構え、志、心を直接聞き取ることは本当はしにくいのではないか。なぜならおそらくこの聖書の箇所ではそのことはあまり問題となっていないからです。というのも生活費のすべてを神殿へと捧げてしまった貧しいヤモメではあるのですが、そしてそのことを主イエスは褒めてくださったのですが、しかしその人がどのような理由で、またどういう心境でそれを成したかという点に関しては、聖書は何も語っていないからです。だから、ヤモメは心からの捧げ物を捧げたのだとか、自分のすべてを神様にお委ねし、お任せする信仰がここに現れているのだということは、これは正直に言えば聖書の言葉からはわからないのです。それは聖書が直接語っていることというよりも解釈に属することです。まあそういう解釈は可能だし許されることだとは思いますけれども。でもそれが解釈に属することだというのは極端に言えば次のように解釈することも可能だということではないでしょうか。ヤモメはこのレプトン銅貨2枚を半ば自暴自棄になって捧げたのかもしれない。うん、この日、貧しいヤモメは持っているお金のすべて、レプトン銅貨2枚。これはだいたい200円弱、160円ぐらいかなと言われることがありますけれども、それを神殿に捧げてしまいました。そしてそれが彼女の全財産でした。あ、確かに、残しておけば、まあパンの一切れくらいは買えたかもしれません。しかしそうであっても、それは彼女の一日の命とか生活費にも遠く及ばない金額でした。全財産が200円に満たなかった。まあ、社会福祉制度が充実したこの現代日本の社会であってさえ自分の財布の中に200円もないという状況が起きたとすれば、これは我々を絶望的な気持ちにさせる限界状況だと言えると思います。で、まさに、それ以上に当時のこのヤモメの置かれた状況というのは厳しいものであったと思います。この人はまさに最初の物語において立法学者たちはヤモメを食い物にしていると主イエスがお叱りになった、まさに食い物にされているヤモメの一人であるような人物であったと思います。財布を開いて200円に満たない。一食満足にも食べられない。だからこの人はもうなんていうか生きることを諦めてしまって最後に神殿に捧げた、それが2レプタであったのかもしれません。 もちろん、そこにあるのは信仰の心です。神様におすがりする思いです。しかし、そのヤモメに向かって、あなたはここにいる誰よりも信仰深い立派な捧げ物をしたのですねと言われるならば、本人が言われた本人が、あれそれは一体誰のことを指して言ってるのだろうかと、いぶかるあまりにも身に覚えのないお褒めの言葉であったろうと、そういうふうに受け取られただろうと思います。このようなことを思い巡らしながら、私がここで思い起こすのは、旧約に描かれるサレプタのヤモメとその息子の親の、そういう親子のことが思い起こされます。預言者エリアが迫害にあって、王の元から逃げ出した時に、川のほとりで最初に暮らしているんですけれども、そこでももう食べるものがなくなって、そこからもまた出ていくことになる。すると神様がサレプタの町に行けと指示されます。でその町の入り口で出会った貧しいヤモメでありました。その地域一帯にもひどい飢饉が起こっておりました。その町も例外ではありませんでした。町の入り口のところに出てきてエリアと出会ったそのヤモメは、今から家にあるわずかな小麦でパンを作り、それを息子と共に食べて、もうあとは死ぬばかりだと。そういう状況でありました。そのためにパンを焼く焚き木を拾いに町の入り口まで出てきたというのです。そこで、神から使わされた預言者エリアに出会いました。そしてエリアは神から言われるままにその女性からパンを求めました。そしてそのヤモメは預言者に壊れるままに自分たちで最後に食べようと、もうこの人生の最後に食べようと思った小麦でパンを作りエリアに差し出しました。しかしこの時そのパンをエリアに差し出したヤモメの心境というのも別に語られてはおりません。ああこの人は神の人だから自分の命に代えてそのパンを差し出しなければならないと思ったわけでもないのです。いやむしろそこに語られている限界状況というのは、たとえ一食食いつないだとしてもあとは死を待つばかりだ。どんな違いがあるのかと、まあ差し出してしまったということもまた、ここでも理解可能だし、そう読んだ方がむしろ自然であると思います。そしてこのヤモメの姿と神殿でニレプタの献金を捧げる女性の姿が重なって見えるのであります。二人のヤモメの捧げ物の心はそれぞれ語られてはいません。それぞれ推し量るばかりです。しかし、はっきりしていることは、いずれにせよ、そこにある状況というのは、誰にも顧みられずに、その社会構造により、また社会変動により、真っ先に影響を受けて、消えていくように、死難としている人。全財産を失い、ひっそりとその人生を終えていこうとする弱い立場に置かれた二人の女性の姿がそこにあるのだと。これは確かなことであると思います。そしてそのどちらにもヤモメの信仰について語る言葉はどこにもありません。真心でから出会ったか、半ばやけであったのか、語られてはおりません。けれども彼女らの捧げ物のその質、その心については何も語らない旧新約聖書ではありますが、しかし共通して語っていることが見えるようになっていることがあると思います。それはこの二人のヤモメをご覧になっておられる神様の眼差し、主の眼差しであります。ヤモメの心は問われておりません。しかし、ヤモメの姿がここに浮かび上がっている。それはなぜか。 神様が見ておられるからです。主イエスがその人を見ておられるからです。主はご覧になっております。そしてそれが決定的に重要なことであると思います。旧新約聖書に出てくる、最後にパン一切れ分の財産しか残っていた、いなかった、それぞれのヤモメであります。そしてもしも、主なる神様が、主なるキリストが、このそれぞれの人に目を留めて、預言者エリアに、また主の弟子たちに、この人を見なさいとお示しにならなければ、決して、歴史の中にその姿が語り継がれるようなことのなかった二人の人です。主イエスは、そして父なる神様は、その二人に絶大な関心をお寄せになっておられるのです。その二人の財布の中、また台所の亀の中、そこまで関心を持っておられるのです。その全財産が今は尽きたのだということに、神は目を留めておられたのです。主なる神様以外はそのことに、目を留めていた人、気にかけていたものはいたでしょうか。しかし主は覚えていらっしゃいました。お忘れにはなりませんでした。数えていらっしゃいました。そのまなざしをこの小さなものの小さな捧げ物に注いでおられました。そしてそれによって私たちにこの二人のヤモメに対する忘れがたい記憶を置き去りになったのであります。だからその結果、ああこの人こそ私たち信仰者のモデルではないかと思わせるほどの印象を我々が持つことになったのであります。けれども私は思うのですが、私たちがどうしたら私たちの捧げ物で神様を大いに喜ばせることができるのか、その秘密を聞き取ろうという自分の技を数えようとする、そういう思いから自由になり、ここで起きていることをまっすぐに受け止めるならば、もっと別のものが見えてくる、見るべきものが見えてくると思うのです。それは、どんな捧げ物を捧げたかじゃありません。こんなにも小さなもの、目立たないもの、取るに足りないものをご覧になっておられる主の姿です。主が、ほらご覧と指さしてくだされなければ、私たちは見逃してしまうのですけれども、主がまっすぐにほらご覧と指さされるので、私たちが見ることが許された、発見することのできた神に重んじられ、愛されている一人の人間の姿であります。私たちが今日の主イエスのお言葉から見て取ること、聞き取ること、それはどんな捧げ物を主が喜ばれるか、どう捧げたらよいかということが大事ではないと思います。主が愛される捧げ物は何かではなくて、主に愛される人間がここにいるということです。主イエスは声なきもの、消え入りそうなもの、その場にいた誰も注目していなかったものに全身全霊の注目を表明されます。レプトン同化のように目立たない人間を慈しみの眼差しの中でご覧になっております。見なさい、あのヤモメを。神はここにいる誰よりもあの人に注目している。父と私の眼差しは彼女とそして彼女の生活に釘付けなのだと。しかも、主は、このヤモメたちのことをただ一方的な保護の対象としてご覧になっているわけではありません。この人たちもまた、 その捧げ物を主に捧げているのです。手の技を神に捧げているのです。そして主はその小さなものをご自分の喜びとして受け取っておられるのです。何もない人の何もない何者でもない捧げ物をお喜びになっている。神様がそれを必要とされているというのではないのです。そんなことはありえません。マナを天から降らされた神は、別にエリアに対してって、カラスで持って養い、それを養い続ければよかった。あるいは天からマナを降らせればよかった。なのに、名もほぼ知られぬ町の、その中に住む、ほぼ知られない一人のヤマメを用いて、その女性を用いることをお喜びになった。ご自分の技に参与させる、参加させた。それはつまり神様は、顔と顔とを合わせた人格的な関係を、その小さな人と結んでくださったということ以外ではありません。このヤモメのことをご自分と顔と顔とを合わせた人格として重んじてくださるということに他なりません。神ご自身は一目も二目も置かれたものとしてこのものを数え覚えておられるということです。そのことを深く心に留めるときに、大地の物語への、主イエスの警戒というか、叱責の言葉がよくわかるようになります。それならば、なぜ、人間から一目置かれること、周りの者から一角の人物と認められること、そのために、立派な衣服に身を包み、市場で道行く人々から頭を下げて挨拶されたり、街道でも、また宴席でも、神座に座ることを求めたり、好んだりしなければならないのか。主なる神様がすでにこんなにもあなたたちに注目し、関心を払っておられるのに、なぜ誰かからの関心をそれ以上に得ようとするのか。そのために、主なる神様がかけがえのない存在と見ておられる、その小さなヤモメを食い物にしてまで自分を飾ろうとするのか。こういうことをしてしまうものです、我々人間は。注目を浴びたいからって、なんでそんなことするの？大人は子供に言うことがありますけれども、まあ結局我々は三つ子の魂100までで、大人になったって本当は同じことやってるんじゃないかと思います。でも、そんなことをするとき、私たちはやもめの命を損ないながら、人を低めながら、本当はそれによって自分自身の命を損なっていることになっているのです。自分自身で自分自身を厳しい裁きの中に追いやっていることになっているのです。だからこれは、そういう生き方をしてしまう者にとって、叱責裁きの主イエスの言葉であると同時に、これは福音への招きの言葉であるとも言う必要があると思います。あなたが人を押しのけてでも得たいと思っているもの、願っているもの、心から植え乾いているもの、すでに神様はあなたに与えておられるんだ。それに気づきなさいという、激しい招きです。まあ、つまりここにあるのは、空の鳥を見よ、 彼らは種もまかず、枯れ入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方はその鳥よりも価値あるものではないかと。また、野の花を見よ、働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておくが、栄華を極めたソロモンでさえ、その花一つほどにも着飾っていなかった。今日は生えていて、明日炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方には、なおさらのことではないかとおっしゃった、シュエスの福音の言葉のリフレインがあるのです。大切なことは、私たちがそれを獲得するのではなくて、私たちはすでにこのように私たちのことをそのような眼差しのもとに置いてくださる主人を持っているということです。この主人は、私たちとこのような関係を結び続けるために、これから十字架につこうとされているのです。自分の力で、神のお気に入り、神のものとなれない私たちのために、ご自分が大きな代価を払い、私たちを完全に買い取ろうとしておられるのです。もうすでにそこに、その十字架が立つ前からすでにそこに、私たちを重んじておられる神のお姿が見えます。このお方は損得を超えて私たちを愛してくださる神であります。ご自分の命と私たちを比べになりながら、私たちの方、命の方が重いと、とんでもないことをおっしゃるお方です。そういうお方に一体どのような捧げ物がふさわしいのでしょうか。これは全財産でも足りません。献身でも足りません。まともにはお返しできないのです。正しく捧げることなんかできないんです。でも、喜ばれているんです。どんな私たちであっても、私たちのことを根っから喜んでいてくださっているのです。しかしまた、その時気づかされます。私たちはそのようにして丸ごとこのお方に愛され、このお方の命をかけて買い取られ、丸ごとこのお方の所有とされているゆえに、私たちはすでに献身者なのです。別に牧師だけじゃありません。伝道師だけではありません。すべてのキリスト者がすでに献身者なのです。あるいはすべての人間があのキリストの十字架の上にもう神の所有であるのです。そしてそのことに気づいた者はやはり献身者だと言わなければなりません。その身を丸ごと神の御手の内にあることを認めるものです。我々はすでに全財産、いいえ、命丸ごとを神に捧げているもの、神の御手のうちに置かれているものであります。使徒パウロは言いました。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。我々が作り出すことではないのです。すでに、キリストの十字架の出来事が私たちをこのようなものとしているのです。我々が作り出す献身ではありません。主イエスキリストの十字架がすでに私たちの献身を作り出しております。そのようにして、神に捧げられた、ここにいるお一人お一人であり、 私たち栗平教会であります。祈りをいたします。